あ、映ってますか？あ、よかったよかった。ちなみにですね、私は今日仙台から配信をしているんですが、呼吸がちょっと荒くなって、なんかこう、はっってなるのを、私はずっとこれね、呼吸がハカハカするって言ってたんですよ。ハカハカするって聞いたことありますか？多分ね、東北の人だとはね、通じるかなって思うんですけども、これが初めてですね、これ実は常松さんと先日話していて、そのハカハカが、あ、よかった。言いますのチャットが来た。よかった。これ、どういうことって初めて突っ込まれました。人生で初めてそのハカハカするっていうのが。で、それで初めてちょっと調べてみたら、あ、ハカハカするって実は方言だったんだっていうのを知ったんですよね。皆さんの地域はこういう感じにこう、ドキドキしたりするのは何て言うんでしょうか。ぜひよかったら聞きながらチャットに入れていただけると、私たちの語彙力が上がりますので、皆さんよかったらわかるのチャットも来ましたよ。ぜひぜひ、初めて聞いたっていう方がいましたら、ぜひハカハカするって言うらしいですよ。東北はって言っといてくださいね。はい。ということで、前説が長くなりましたが、はい。今日はですね、この内容でいきたいと思います。で、前回のちょっと復習からいきたいと思いますので、ちょっと進みますね。ほいと。はい。で、ここはですね、もう完全に前回のおさらいになっております。はい。私たち人間が生きていく上に必要なものは、まずこの三角形のピラミッドが基本になってきます。三角形ピラミッド。これ。はい。で、一番底辺にあるのは、まずは健康です。で、これは心と体。これがね、どっちも元気じゃないと、その上には乗っかってこないよっていう大事な土台の部分になります。そして、その上に乗っかってくるのが、愛です。愛、皆さん。あとは人とのつながりです。ここがすごく大事になってきます。で、最後の最後のてっぺんの部分に成功とかお金っていうものが乗っかってくるんだよ。これが人間が生きていく上で必要なのはこの3つっていうのを前回お話ししました。で、その中でも特に一番下の土台の部分。ね、やっぱり健康ですからね、気分がいいなーとか、なんか今日は体の調子がいいなーとか、ね、あとは場所によってはものすごくリラックスできるっていうところ。あとは真ん中。楽しいとか嬉しい。はい。これ実はですね、幸せの三段重理論っていう理論がありまして、ぜひここのお話、もうちょっと詳しく知りたいなっていう方がいましたら調べてみてください。そして、ここの真ん中のつながりとかっていうのはシナプソロジーでとっても大切にしているところですね。なので私たちがシナプソロジーをやって楽しいとか、あとは指導する側であれば、あ、楽しんでもらえて嬉しいって思う気持ちがここがすごく重要でした。私たちはこの2つが実はとっても必要なんだよっていうのを前回も皆さんと一緒に確認をしました。楽しむは、まずは最初の入り口としては、この面白いって感じてもらうことが非常に重要だっていうお話を前回させていただきました。そして、嬉しいです。これは、シナプソロジーの指導の中で入ってくる動機づけっていう言葉がけありましたよね。やる気を上げてあげるとか、あとは目の前にいる人たちを認めてあげる。はい。こういった言葉がけの動機づけで、参加している皆さんたちは、あ、自分の今のこの悩んだ時間が良かったんだとか、あ、間違っちゃったんだけども、まあ、それで笑えたから、まあ、いい笑顔が出てましたねとか、いい声出てましたねっていうような形で、この行動が認められて、参加している人たちは嬉しい気持ちになります。からの、ここからはシナプソロジーの定義をちょっと皆さんと一緒に共有をしていきたいと思います。ちょっと読みますね。基本動作に対し、指導者が感覚器や認知機能への刺激を変化させ続けることで、脳を活性化するメソッドでした。これはシナプソロジーの現場で皆さんお客様に、ね、ご家族、お仲間に言っていることかと思いますが、ここなんですね。刺激に対する反応としては、動きや感情を伴うように構成されているんです。で、この感情っていうのは、参加して楽しいとか、 面白いだけじゃなくって、実はここにも書かれてますが、できなくて悔しいとか、やれると思ったのに、スムーズにね、さっきのこれじゃないですけどもね、これじゃないですけども、スムーズにできなくて悔しいとか、情けないとか。はい。あとは、なんか説明してくれてるんだけども、なんか、あれ？これで合ってるのかなーっていう不安だったり、戸惑い。これも実は全て含めて感情っていうふうに定義をしています。なので、シナプソロジーは、楽しいっていう感情だけじゃないんですね。いろんな感情が、シナプソロジーやっていただいている中に、参加者さんの皆さんには、いろいろ感じていることがあるっていうことです。なので私たち指導者は、その参加者皆さんの表情だったり、動き方だったり、あとは、感情、表情とかね、そういったものとか、で、見て、まずは受け止めてあげること。そして、そこから皆さんのやる気につなげていくっていうことが大事です。ということで、ここからは、前回ここまでお話をしたんですが、楽しいと嬉しいよね。もうちょっとね、深掘り今日はしていきたいと思います。で、ポイントなのはここなんですよね。こっちか。楽しい、嬉しいに変えて、やる気につなげてあげる。これ、さっき皆さんと一緒に確認した戸惑いとか悔しいとか、ね、なんかできなくて嫌だったなーっていうちょっともやっとした気持ちをこの二つに変えてあげる。じゃあ、それにはどういうことが必要なのかっていうのを今日は今から確認をしていきたいと思います。じゃあ画面共有を一旦止めたいと思います。ここまでが前回の振り返りになります。ね、今日初めて参加の方もいらっしゃるかと思いますので、前回こんなことやったんだなっていうのを一緒に確認できればと思います。ここまでいかがでしょうか？大丈夫ですか？質問がありがとうございます。あれば、チャットに入れていただいたり、あとはリアクションボタンでなんかどうですかって聞いたときになんかこう、ボタンを押していただいたり、指でこうやってやっていただいたりね、していただけると、ありがとうございます。なんと私たちのテンションが爆上がりするんです。ありがとうございます。爆上がりです。ではですね、今日ここからの本題は、常松さんにお渡ししたいと思いますので、常松さんお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、ここから私の方が、続きの方をお伝えしたいと思います。で、先ほど袴田さんの方からも、お話がありましたように、楽しいだけではですね、シナプソロジーの感情というのは定義していなくて、いろんなそのネガティブな、ある意味ネガティブな感情も、感情として定義しているわけなんですね。で、やっぱりその中でネガティブな感情を受け止めるっていうお話もしましたけれども、その感情をいかに私たち指導者が嬉しいとか楽しいに変えていくか、ここが結構肝となっていて、これが今回のお話となっております。はい。で、ここからじゃあ私がお話ししますね。で、先ほどのピラミッドがありましたけども、これはまた別のちょっと違うピラミッドと思ってくださいね。でも共通している内容はあります。これマズローの5段階説っていう聞いたことある方いらっしゃるかもしれませんけども、人間の心が満たされるピラミッドになっています。下の方が満たされると上の方が満たされるっていうふうに言われているピラミッドなんですね。で、人間の一番下のピラミッドっていうのは、まず生命を維持したいという心の欲求があって、その上には身の安全が守れる場所にいたい。例えば屋根があるとか雨風しのげるとか、身の安全が確保できる場所にいたいっていうところの、欲求があります。その次に、私たち哺乳類って集団で生きる生物なので、どこかに所属したいという欲求が出てくるんですね。いわゆる仲間意識です。はい。ここに仲間意識、ここに楽しめる居場所というヒントがあります。じゃあ、このどこかに所属している仲間意識を保てたならば、次の欲求に行きます。これが承認欲求と言われて、何かというと、認められたいという欲求です。認められたいという欲求。ここに嬉しいのヒントが隠されています。で、これがあるからこそ、自分で頑張ろう、自分で健康を保とうというように、成長欲求というか、自分でですね、頑張ろうという自己実現の欲求というふうなものにつながっていくんですね。なので、まずは自分の健康が保たれていること、それに対して自分の居場所があること、 その居場所の中でお互いに認め合える関係があること。だからこそその人自身が健康について自分で頑張ろうというふうにつながりますよというのがこの図になります。なので先ほどの嬉しいの動機づけは、承認欲求の認め合える場所でもあるし、楽しいっていうところは居場所というところになります。この絵なんとなく頭の片隅に覚えておいてくださいね。はい。じゃあ、先ほどの袴田さんの話の中であった嬉しいというところをですね、もう少し深掘りしていきましょう。動機づけで自分の行動が認められたっていうところで、動機づけの言葉をかけられるとやっぱ人って嬉しいんですよね。なのでそういうふうに動機づけの言葉を通じて嬉しいを提供してあげましょう。嬉しいというのはね、人にとっては大切な感情ですよというお話もありました。じゃあそういう中で、うまくできなくて悔しいとか、うまくできなくて恥ずかしいというような感情があった人に、どのように嬉しいにつなげてあげるかというところが私たちの役割となります。もうここにも書いてありますけども、もう実践的な話をすると、これね、よく私たちシナプソロジーの中では、うまくできなくていいんですよ、間違えていいんですよっていうのは、思わず出てしまう言葉なんですけども、ただ参加者の人はですね、確かにシナプソロジーとしては間違えていいし、うまくできなくていいメソッドなんです。ただ参加者の人は、とはいえ、できるようになりたいんですよ。っていうね、本心があるんです。そこもちゃんと私たちは受け止めた上で、どんな言葉かけをするか。諦めなくて素晴らしいですね。諦めなかったですね。っていうチャレンジしてることを伝えてあげる。そう言ってあげるとやっぱり嬉しいにつながるんですね。あとは思わずこう間違えた方がいらっしゃったら、今こうなった時に脳が活性化してるんですよっていうふうな私たち動機づけすると、周りの方もちょっとこうわって楽しい空気になりますよね。そうなった時に、こうね、間違えてしまった方に対して、いやー盛り上げてくれてありがとうございますっていうような動機づけ。をしてあげると、なんかね、恥ずかしい、悔しいから、ちょっとこう嬉しいというような、わはははって笑いにね、変わったりします。つまり、感情が動いてることが、脳にとっては素晴らしいっていうことを踏まえて、いろんな言葉かけをしてみてください。今悔しいと思ったでしょ？ね、悔しいっていう気持ちすっごいわかります。でもその、今悔しいって思ってる感情が働いてるということが素晴らしいことなんですよ。それは、諦めなかったからいいです。これができたんですよ。ありがとうございます。その気持ちすごく私も嬉しいです。ありがとうございます。みたいな。ね。盛り上げてくれたような方がいらっしゃったら、思わずこうなったような方がいらっしゃったら、わあもう皆さんを盛り上げてくれてありがとうございますみたいな感じで言ってあげる。そうすると悔しい、恥ずかしいから少しでも嬉しいにつながるんじゃないのかなと思っています。はい。このね、そういうふうな方がいらっしゃった時のこの、感情に対する言葉かけ。ぜひとも慣れるまで少し時間はかかりますけども、繰り返しやってみてください。自然と出るようになってきます。もうね、すでにね、やってる方もいらっしゃると思うので、そういう方はね、周りの方にいろいろシェアしていただければと思います。じゃあ次、楽しいについては、先ほどのね、居場所を感じるところが大切ですよっていうお話はしました。ね、同じように、うまくできなくて恥ずかしいっていう方がその場にいらっしゃったりとか、はたまたこういう方もいらっしゃいますよね。反応が薄いな、この人。とか、ね、なんかこう、楽しんでくれてるのかな。とかいますよね。あとは、なんかこう、その場にはいるんだけど、参加していない。別の場所にいるとか、椅子に座ってじっとしているとか、ね、参加してくれない。そういう方がいらっしゃいますよね。そういう方にどう楽しいを提供するか、というのもね、一つのポイントかなと思います。まず一つ目は、まずそもそも楽しいという環境を作り出す私たちが空気を作らなきゃいけない。これは前回袴田さんの方が伝えていただいた、楽しめる環境をしっかりとこちらが演出をできているかということです。ルールをちゃんと説明できているかっていうことですよね。で、シナプソロジーも含めたこの教室、そういうところも全部正しく説明ができているか。あとは、なんとなくこう、淡々と話しているというよりも、話し方とか、こちらの表情とか、声のトーンとか、大きさで、しっかりこちらにこう、集中して、引きつけられる話し方ができているか。そうすることで、エクササイズに集中ができるので、楽しむことができます。 で、もう一つは、うまくできなくて恥ずかしいなとかいう方がいらっしゃったら、みんなうまくできないという仲間意識なんですよ。みんなうまくできていないという安心感。みんなうまくできていないという仲間意識。みんながもう全然できていないという一体感。ここが先ほどの所属、どこかに所属したいという心を満たされるポイントとなります。さっきこれしましたよね、これ。これね、私ね、もうどうしようかなってずっとさっき考えながら、どうしてもみんなができない動作をやろうと思ったんです。ね、そうすると、で、もうみんなができてないから、とりあえずね、笑顔でやってくださいって言ったでしょ。ね、もうね、どうせみんなできないんですから、笑顔でやってください。そうすると周りが楽しそうな空気になりますから。これ一体感ですね。で、みんなが笑顔だと、そう安心ができる空間が作り上げられます。ね。そうするとね、安心して参加できますね。最後ね、こう、イエイエイエイエイみたいなね、仲間意識、ね。みんなできなかったね、みんなで盛り上げてくれてありがとう、イエイエイエイエイエイみたいな。ああいうことをすると、ね、その一体感、仲間意識が生まれるので、あ、この場所って楽しいな、になります。なので、今みたいなね、ちょっとエクササイズを通じて体験していただきましたけども、それもポイントです。あとは、参加してくれない方がいらっしゃったと場合、本当に参加したくないのであれば、来てないはずです。帰ったはずです。でもそこに参加してくれているという意味があります。なので反応は薄くて、こちらはちょっと悲しい気持ちとか、少し焦る気持ちはあるんですけれども、その人はその人なりの多分参加の仕方、その人は参加の仕方と、その人なりの多分楽しみ方というか、過ごし方がある。ある意味、その人は過ごし方を自分で選択しているんだというふうに見てあげてください。もっと笑ってよ、笑ってよ、参加してよ、参加してよというと、その人の過ごし方をひょっとしたら強制している場合もありますので、ね、その人はそういう過ごし方を選択しているんだと思うのも、そういうふうに洞察するのも一つの方法です。はい。ね、でもね、とはいえ、ね、こうやってこう参加してくれないな、後ろの人に反応が薄いなっていう方ね、どうにか盛り上げたいなという気持ちがありますよね。はい。それについては来週にお話しします。はい。というところで、人に大切な楽しい、嬉しいというのは、心身の健康増進につながる。まずここは人にとってとっても大切な内容ですよというふうな話でしたね。そしてそれもシナプソロジーというのは、その感情を動かしたりとか、楽しい、嬉しいを引き出せるプログラムなんです。はい。なので、ここのポイントというのは何かというと、シナプソロジーのエクササイズで楽しませよう。だと、どうしても限界がきます。シナプソロジーのエクササイズだけで嬉しい気持ちを提供しようとすると、これもどうしても限界がきます。なので、私が経験上お伝えできるのは、シナプソロジーのエクササイズも、使用しますけれども、それ以前に、まず、楽しいという仲間意識を演出すること、仲間意識を作ることです。一体感だったり、仲間意識をそこで作ってあげること。ね、お互いの顔を見てくださいね。さっき隣の人よりも笑顔を作ってくださいねって言いましたよね。あれ、やっぱ笑顔の輪が広がりますよね。そうなってくると、ね、広がっていきますし、ね、楽しい空気が広がります。そして、嬉しいというのは動機づけの言葉ですね。チャレンジしていることも嬉しいですし、ね、内容的にも、チャレンジしていることも嬉しい。あと、その感謝っていうのも一つの動機づけのポイントだったりします。ありがとうございます。盛り上げてくれてありがとうございます。とか、ね、チャレンジしてくれてありがとうございますっていう感謝のありがとうございます。それもね、一つの動機づけの言葉だと思いますので、この二つ、仲間意識とありがとうございますの感謝。これをね、明日から少し意識してみてください。シナプソロジーに限らず共通することだと思いますので、ぜひとも、明日から実践してみてください。というところでですね、前回の内容を今回深掘りしてみました。ここまでの内容で何か皆さん、これ大丈夫そうですか？お話しした内容。大丈夫です？もちろんね、普段からね、できてる方いっぱいたくさんいらっしゃると思います。ね、さらにね、皆さんのこのブラッシュアップだったりとか、できてる方は周りの方に広げていただきたいと思いますし、ね、何かね、今日気づいたことがあったら行動に移していただけたらと思います。何か袴田さん加えることありますか？
一つだけ、すいません。お断りがあるんですけれども、先ほど常松さん、この続きは来週って言ったんですが、来月になりますので、来週はありませんので、ごめんなさい。来月来てください。私、一
来月
瞬
で
ド
す
キッと
ね。
しました。背筋スッと伸びて、あれ、来週だったかなと思って。ただ、
来
来
月で
月
す
で
よ
すから。で、来月のご案内も、今からしますので、大丈夫、皆様。
はい。
そこだけ
さ
ね、
す
す
が
いま
の、
せん。
はい。
ありが
さ
とう
す
ご
が
ざい
の
ま
フ
す。
ォローありがとうございます。ということで、来月の案内をしたいと思います。はい。じゃあですね、共有しますね。
ほら、チャットでよかったって来てるよ。
よかった？
うん、来
ちょっ
週じ
と
ゃ
待っ
な
て。
くてよかったっていう意味だと思います。
心配させちゃいますね。皆さん
すい
もう
ませ
ね、
ん。
アカハカしたでしょ？今ちょっとね。アカハカしましたね。